と使命と題し、赤谷牧師から聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今週はというよりも先週は火曜日に日帰りをして、そして、木金と神奈川で、命ありがとうの会のセミナーと理事会に参加しました。ずっと帰りからいる予定でしたが、長老会の準備や今日の礼拝の準備や明日からの松原校研修会の伝道懇談会のメッセージの用意もあって、新幹線の中でもいろんな中で、神様の導きを求めており、いろんな準備ができたことを感謝しています。昨日は1年前にこの教会で夏急遽お葬式をいたしました。上岡照彦様の墓前の1年の礼拝の時を持ち、ご遺族と心通うひとときを備えられ、本当に感謝でありました。今日はこういう中で、この間私どもが行って、お葬式に関わらせていただいた西岡聖子姉妹のご長男の半田様の奥様やお子様方、西岡さんたちが集っておられます。本当にいろんな思いを持ってそれぞれここにいらっしゃることであります。神様は一人一人をご存知です。急に秋めいてまいったこの時期に、私は今日は聖餐礼拝で何を語るべきか祈っておりましたが、読書の秋、学問の秋、この時期を前に、やはり心の中にある教育と伝道、教会の使命について、今一度兄弟姉妹と私たちの教会がなぜ教育に関わっているのかということについて、今一度味わいたいと、御言葉から聞きたいと思いました。才華を生み出すときには、なぜ私たちが教育事業に関わるのかということについて、数回以上にわたって7、8回私たちシリーズでお話をしたと思っています。その後教会に加わった方々について、そういう話を時に全体的ではなく部分的にお話をしていると思いますが、今日ますます教会のキリスト教教育の使命が増していると思っています。それが今年サムエル、附属サムエル幼稚園の20周年を祝い、そして、そこからですね、今卒園児が4人東京キリスト教大学在学中ですね。これはもう地方の一教会としてはただごとではないと思います。で、そういうことを思いますと、また一般の公教育の場に、小中高大学院と進んでもう社会人になっている人々を思いますと、私は公教育の中で公立私立を問わず、またキリスト教教育を標榜する私どもの直接の教育事業、ひいては背景にある教会学校指定教育、教会学校ですね、日曜日の、そしてまたボーイスカウト活動、いろんなことが その本当に大きく関わっている、なぜ私たちはそういうことに携わっているのか、そして主任牧師の私を東京キリスト教学園という大学と神学校を持つ神学校に送り出している、それは教会として大きな犠牲であると思います。それのことを改めて覚えたいと思います。さて今日は題はキリスト教教育の特質と使命といたしましたが、この説教の用紙アウトラインにありますように一番目のポイントをお話を続けたいと思います。こちらに進めます。日本の近代教育における課題というちょっとこう政治とか思想とか国の行政、教育行政に関わることで、あります。今年キリスト教学校教育同盟というのがございまして、ミッション系の私立の公教育に携わる、中等教育、高等教育に携わる指導者たちが集うその研修会で、今その会長を務められる聖学院の院長でもある小倉先生が講演をなさっています。で、それを読んでいて非常に私は教えられます。で、そのことをこの日本の近代教育に触れていらっしゃるのでご紹介しながら、私たちが今この国で置かれているのがどういう状況であるかということを少し、土台として知っておきたいと思うのです。私たちはイエス・キリストがこの世に来られた、この世の中から私たちを救い出すためです。救われたクリスチャンはイエス・キリストがこの世に派遣しています。私たちはこの世から救われ、この世に派遣されているものです。そしてこの世の中で生きています。この世が何であるか、この世が持っている課題が何であるかというのは教育についても言えます。ですから礼拝のメッセージでそういう社会的なことや時代的なことやそういうことはあんまり話さないでくれっていうのは、もしそういう方がいらっしゃったら、教会はもっと霊的な、もう神様のことだけ聞きたいんだという方があったら、それは間違いです。そんな方はこの教会にはいらっしゃらないんですが、一般に往々にしてそういう教会がないことはないというよりも、そういう傾向が強いかなと思います。福音主義、聖書信仰に立つグループでは特にそういう傾向が強いかと思います。で、私は聖書に立って聖書からのメッセージをするんですが、やっぱり皆さんこの世の中に生きていらっしゃるので、この世の中をどう見て、この世の中にどう関わっていくのかというのは、皆さん自身の、私たち自身の問題である、私たちの子供の問題、私たちの職場の問題です。公教育に携わって教育の働きに携わり、そういうことをしていらっしゃる方にとっては特にそうです。それからそういう中で私たちの教会は公教育ではない無人化学校を設立という働きをしているんです。で、なぜそういうことを私たちは考え、長老会はそういう基本方針を取り入れ、それを進めて、そのために教会の多大な労と財と時間を費やしているのか、そういうことは私たちは共有すべきです。そういう意味で主任牧師としての私は幅広い、そういう世界の情勢、日本の状況、時代の要請の中で舵取りをするメッセージをする必要があるんです。大変大げさなようでありますが、難しいとか硬いとかということを言ってば世の中で生きていけない。世の中でただ流されて、ただ世論調査の中で、前も言いました、世論民主主義、 もう世論で動いている世論を形成する人の民意が何であるか。私たちは世論民主主義の時代社会に生きているんではなく、議会制民主主義に生きている。そういう意味で次の選挙にも備えたいと思いますね。一人一人が、教会が選ぶんじゃない、一人一人が選挙で選ぶ、そういう力を身につけていきたいと思います。誰を選ぶのか、顔が気に入ったから選ぶのかとか親戚だから、親戚知事だから、あの党嫌いだから、そういうことではない。方針、政策、世界観、国家観、あらゆることじゃないでしょうか。まあ、今日はそういう大きな問題にも関わっていると思うんですが、今日のテーマはですね、近代と現代をどう見るか。近代というのは大きな時代的の中で、いわゆる古代とか中世とか、まあ、近世とかいう大きな流れの中で見るのが近代、近世近代ということでしょう。まあ、それと現代っていうのはもっと今の問題は現代と言うべきでしょうか。大きな時代の流れの近代化という歴史の見方があります。歴史は大きく近代化の波のうねりの中でそれぞれの時代を作ってきました。まあ、深い時代の流れで見るならば、まあ、今も近代、まあ、ポストモダン、近代以後と言われているけど、ポストモダンも大きく言えば近代の流れの中にあると私は思います。そういう中で現代という時代がある。でこれはですね、この近代社会というものの大きなこういう流れの中でどう見るかというと、鍵の言葉が3つあります。産業社会、経済社会、技術社会。産業、経済、技術、これが近代化の大きな流れですね。その中で誕生した学校教育というものは、当然知識と技能が伝授されることが最優先の課題となっているわけです。まあ世界を見渡せば、近代の諸国家は国民国家というものを形成しようとして、学校教育にもいわゆる国家形成の目標に合う人材を育てようとします。まあ、要求すると言ってもいいでしょう。先ほど言ったように産業、経済、技術に見合ういい人材を学校から送り出してほしい。これが社会の要望です。こういう性格を近代日本は学校教育においても、こう日本も持っているんです。国民教育、新民教育というのは明治以降ですね。国民教育、新民教育で、これが日本の近代教育の中で特に、まあ、軍国主義的な教育直後に基づく教育がなされてきたわけです。で、欧米ではですね、どうかというと、ヨーロッパ、アメリカは、キリスト教をベースとして、個人や自由や人権という民主主義的なデモクラティックな理念が広がり普及し、そしてこれは太平洋戦争後1945年以降、日本国憲法、旧というわけでしょう、教育基本法によって制度的に確立されました。制度的にね、日本国憲法と旧日本国教育基本法によって。でも制度はありましたが、制度を支える 人間観、教育観が本当に根付いていたかどうか、ノーと言えると思います。この近代日本の教育に、まあ、欠けているというか課題となっているものがキリスト教教育と言えると思います。で、その教育、キリスト教教育の命というべきか、特質は何なのか、その使命はどこにあるのかということが、まあ、この課題から見えてくるんです。今、人間をどう見るか、これから、教育をどう見るかという見方をね、近代教育、日本の近代教育において欠けている、ますます欠けつつあると、こう見ることができると思います。で、なぜそう言えるかというと、一番目の二つ目の項目、教育基本法が改正の正が正しいと書くんですが、改定ですが、正しかったかどうか、改悪だったかどうか、これの問題を私たちは振り返らなければなりません。2000、というよりも昭和22年ですから、1947年の3月31日に教育基本法が制定されました。これが旧と呼ばれるんです。いつ変わったか、5年前です。2006年12月15日。覚えていらっしゃいますか？どの内閣の時ですか？小泉さんですよ。小泉さんの息子さんが大きい声で若いのにいろいろ言ってますが、あんたの親父何をしたかということを言ってやりたい。旧教育基本法を廃止し、改定教育基本法がこの日可決成立したんです。バタバタッと、ほとんど審議されないで、その結果、経済原理としての市場原理が優先される改定教育基本法になり、国家主義が非常に意味合いを持つものへと変えられたんです。そんなこと知らなんだ。小泉さんの郵政改革の問題も問題があります。日本のお金が外国に流れているというシステムを作っちゃったんですよ。まあ、政権交代が何を意味していたかというのはいろんな見方があると思いますが、私は基本的に良かったと思っていますが、その仕組みが正しくは理解されていない。もう本当に世論というのは基本的なことを考えなく、また一般のマスコミもそういうことを基本的に総合的に情報を流さないで、どんどんどんどん問題になり、もう経済が安定すればいいということだけで考えている。国民は問題ですね。お金さえあればいいのか。確かに食べていかないといけません。だから大事ですが、お金を優先にする教育の考え方が、市場原理優先の今の教育のあり方なんです。学校の先生、現場でご苦労されているかお分かりでしょう。教育改革と称して猛烈なスピードで教育行政上の改革が断行されているんです。その改革はいいんですが、基本原理は何かというと、教育本来の原理ではなく、本来経済の領域で有効に働く市場原理を持ってきたんです。これは簡単に言うとですね、いわゆる自由競争ですよ。 自由に競争すれば強いものが勝ち残る。これは経済の世界のアダム・スミス以来の一つの考え方で、でもそれがですね、自由競争の原則を大事にする市場原理、もう一つは効率性追求の原則ですよ。効率よく物を生産し利益を上げるという市場原理が産業社会が求める、そういうものを教育理念の中に、原理の中に持ち込んできて教育改革をしようとしているんです。これが教育基本法の改正の中にあったんです。小泉さん、そういうことを考えてやったんでしょうか。国会はそれを審議して決めたんでしょうか。市場原理っていうのはね、今言ったように競争主義と効率主義ですよ。これは何を意味するかというとね、自由競争は淘汰主義ですよ。強いものが勝ち残り、弱いものが滅びていく。それを良しとする考え。どっかで聞いたことありませんか？進化論の自然淘汰の原理ですよ。こうしてみるとね、精神障害、肉体障害、こういうことは自然淘汰されていく世界ですよ。年寄りはいらん、役に立たんという、これが福祉の世界に求められていくとそうなりますよ。市場原理をこういう福祉とか教育の中に持ってくるとね、まあ、教育の話をしてますから、そういうことを旧教育基本の全文を書き換えちゃった。大事なところを削っちゃった。いらないもの、不適切さ、つまり産業や企業や経済にとって不適切さと思うものを排除する。これは選別ですね。もう学校の中に見事にそれが起こる。しかも効率よくそれをやろう。これは成果主義。どこが効率よく良い成果を上げたか、どんな良い結果を上げたか、それは企業や産業や経済にとって、技術にとって有効だという成果なんです。本当はプロセスのできるだけ早く、できるだけ目に見える成果をというのが教育理念の中に市場原理が入り込んでくるとね、本当は教育っていうのは結果ではなく、プロセスの中に豊かな人間の成長の可能性を見るんでしょ。そう思ってないと子育てなんてできやしませんよ。家庭の中で国が求める子供を家庭が育てるんですか。でも結構そういう親多いですね。学歴中心主義、公教育中心主義。公教育がどういう原理で育てているのか、クリスチャンは親は考えてますか？考えてませんよ。それが公教育がそういう原理をちゃんとやってくれればいいですが、今教育の現場で起こっている、いや子供たちが悲鳴を上げている家庭の中で虐待がある、子供のいろんな落ちこぼれがある、そしていろんな反乱がある、それは時代に対する子供の反逆じゃないですか。子供は被害者だと思いますよ。学校の先生も被害者だと思います。私はね、今の政治もずっとかつての政治ももっと教育について基本的にこの原理から追求しなければならないと思います。菅さん、この点でしっかりしてくださいと、現役の内閣総理大臣としてのお立場で要求したいところですね。市場原理が入ってきて、もう一つの問題がね、改革の教育基本法の中で改正の名を借りて国家主義が台頭してきてるんです。政治の原理ですよね、国家主義っていうのは。 明治以来富国強兵、西洋の列強に追いつき追い越せ、そのためにお国のために人民を教育するという、それが軍国主義教育へと発展していったわけです。そこで今日の荒廃する教育行政の中でもう一度倫理教育、道徳教育をしなければならない。そのために君が代を歌い国家を形容しなければいけない。それを賛成しない教師は排除すべきだ。公立学校で君が代を日の丸慶応と清少が 100% 完成され、東京都は特にそうです。都知事さんの傾向が強いんでしょうね。それが立ち上がれ日本強くせよというわけです。今言う国家主義です。これが新たな国民精神を育てるためにということで先生方を締め付けていくんです。こういうところに自主性を謳われていた旧教育基本法が廃除され、そして先生方への締め付けがあり、あの学校は日の丸を上げているか上げていないかということが、まあ、勤務表現表定になり、自殺する校長さんまで出てきましたよね。もう国の大きな流れですからね、私立学校も逆らいきれない。こういうことが日本の近代化教育における課題です。いやそれいいじゃないのとかね、君が日の丸いいじゃない、それを強制するというのを教育の現場でいいか悪いかということを私たちはもっと幅広く考えなければいけないということを課題として申し上げております。そのことをもう少し2番目のポイントだ。そういう中でキリスト教教育とは何ぞや、その特質ですね。特質はですね、一つは一人の大切さです。一人の人間はと歌いますよね。一人の人間、僕はアホやない人間やというのは滋賀の使用学園の園長先生が言った、障害教育に障害携わった先生が書かれた本のタイトルです。僕アホアホアホと言われて、僕アホやない人間や、つまり自分の人格をきちっと言ってるんです。名前で呼んでくれ、アホと呼ぶなって。今の学校教育の中で成績だけで判断してるのは人間教育でしょうか、成績で生徒を判別してるんじゃありませんかという話。我らは個人の尊厳を重んじと教育基本法に全文で謳っています。尊厳というのはいかなるものによっても侵されてはならない尊さのことです。これを個人の尊厳と言います。そしてその第一条、教育の目的にこうあります。教育は人格の完成を目指しとある。教育とは何ぞや、人格の完成を目指す。皆さん、人格とはもう全体か個かというとね、個に入りますね。明らかに個というべきでしょう。教育は何よりも個人の尊厳を全部にあるように尊厳を重んじ、この完成を人格、個という人格というこの完成を目指す、なされるべきだと旧教育基本法で明記されていた。一人という子供の存在が持っている尊厳性、 これがね、あのスマップが歌う世界でたった一つだけの花、あれに歌われている。なんであの歌があんなに流行るのか。イケメンだから、関係ない。あの詩が人々の心に届くんです。届いているのは世の中と反対のことを歌ってくれるから、本当はこうでないといけないよねって言ってるんです。それが民意なんですよ。あの歌が流行ってるのはね、世界でたった一つのナンバーワンでなくといい、オンリーワンであった方がいい。たった一つ、オンリーワン、でも一番になれ、二番じゃなきゃいけないのかって。仕分けの話があります。一人、手段として、その人がそこにいることは手段としてではなく、学校の全体を、こう、評価されるための手段として、成績のための駒として用いられているのか。一人が大事だから、あらゆる子供がその存在そのものが目的として尊厳を、つまり尊敬され、それが重んじられながら育てられていくときに、その子はその子しかない、その人の持ってる資質を 100% 花開かせる。そんなこと言ってると勉強せんじゃないかと言われる。甘やかしちゃダメだと、こう言う。甘やかしちゃいけないと思います。自由に自分で勉強するというとき、本当に子供は強制されないで自分で勉強する、それは大事だと思います。最下のモットーはそうだと思います。サムエルもそうです。自分でやる、自分でやるのが勉強なんです。強制させられて煽られてやることではない。でも成績で人格まで、値打ちまで判断されると、判断したくなるよね。いろいろあると思いますがね、そういう中で落ちこぼれたなんだかといって、社会的現象の中で社会学的にどうつながっているか誰も弁証できないと思いますが、論証できないと思うんですが、どっかで関係しているのは秋葉原の事件とか無差別殺傷とか、もう自分は生きていたって意味がない、早く死のう、死ぬんだったら誰からでも道連れにしよう、死刑にして殺してくれ、これが車で突っ込んだり、サバイバルナイフを振りましたり、行き過ぎの道でいろんな人を滅多刺しにする動機で、そこには子というものが尊重されていない結果、そういう教育現場の中で子が大切にされていない人々が、今や仮面をかぶった人々がいっぱい歩いてるんじゃないでしょうか。いつから日本はこうなった。こういうこの一人の大切さというものが近代化の中で失われてきているんじゃないか。その中でキリスト教教育の持っている命というか特質はね、人間というものをどう見るか、そこに特色があるわけです。人間は人格である、これがね結論なんです。人間は人、キリスト教教育の特質はね、人間は人格である。ああ、それはそうやん。別にキリスト教教育じゃなくても、人格を大事にしてきたじゃないか。だから道徳教育をやろうじゃないか。だから、それを大事にしてる 国旗掲揚だとか国家斉唱を大事にしようじゃないかと、こういう話になってきてるの。教育勅語はあったからもう一回復活しようじゃないかという話になってくる。これはね、人格教育との人格をどう見るかということの理解の違いだと思います。私はね、一般の学校教育に携わる方々が非常に人格的に優れた方で、非常に資質が高いだけじゃなくて志を持って今でも当たってくださっていると思います。学校の先生なんかというのは、それをクリスチャンが思っちゃいけないと思います。昔どうでやったように先生を尊敬する、そしたらそれに応えようとなさるし、事実そういう先生方いっぱいいらっしゃる。で、本当に時間を割いて骨身を削ってご自分の家庭を犠牲にしてまで努力しておられる。ところがここでいう人格、キリスト教教育の使命と特色としての人格教育というのはね、そういう人と人を比べて人格があるとか高いとか低いとか深いとか、そういうことじゃない、そういうことじゃない。もしそういうことであれば、人格が高いか低いか深いか浅いかというのはね、目くそ鼻くそ笑うという話です。お前汚いなあって目くそが鼻くそに言ったら、何のくそ、お前もじゃないか、あんたに言われたくないわけ。50歩100歩ですよ。人間の人格っていうのは優れているとかそうでないとかっていうのはね、確かに差はありますが、50歩100歩で、50歩先であろうが100歩先であろうが、大して先歩から見たら変わらんのです。だから目くそ鼻くそ笑うの。人格教育が、聖書が言う、キリスト教教育で人格教育というのは、神の前に作られた人間という人格なんです。自分が人格であるというのは、神を知ることと同時にできるんです。だから神様がわからないと、自分がわからない。人間がわからない。人格というのは、神という本当の人格、完成された最高の人格との関係において、神に照らし合わされて、本来自分はこうであるべきであるという、そういう概念なんですよ。神様に比べて人間。とか言うでしょ？なんか責められると、神様じゃないか、無理だ。弁解するじゃないですか。それが正しいんです。神様は優れた方なんです。比較にならない。その神に人として作られているというのが人格なんです。今日の聖書も書いてます。テサロニケの5章23節に、ここに3つの言葉。あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。この三つが人間の持っている三重の要素なんです。三重丸を頭に描いていただくと、一番外側の円は体です。体っていうのはボディであるとともに行動様式なんです。どんな風に時間空間の中で生きているか、これが行動様式が体なんです、ね、魂っていうのは心なんですね。霊魂で言えば魂の方で、魂というのはいわゆるソウルとかマインドとかいう精神性の問題です。人間として知性、感性、意志、こういう私が私であり、そして私がどういかに生きるかという精神性、知性も入ります。で、これが人間としての他の動物にない要素です。創造性、物を作 作り上げたりとかね、学問をしたり言葉で話して、そしていろんなものを作り上げていく。もう一つ、これが失われている、見落とされているのが一番奥の中心の円ですね。あなた方の霊、神との交わりにおける人間、神様への感性と言ってもいいかもしれませんね。神様に対しての人間の霊的次元が人格の中心なんです。こういう意味ではこれは教えていませんよね、教育学の中でも。この霊については、だから世界の健康の定義の中でも霊的に健康であるというのが日本ではわからない、スピリチュアルということがわからない。聖書が言う神との関係において、人格の中心に神と関わる私、神に作られ、神に愛され、神の前に作り主に対して責任を負う存在、死んだら終わりじゃないです。死んだら作り主の神の前に自分の生涯やってきたことを言い開きしなければならない。だから昔日本は誰が見ていなくても天知る、知る、地知る、天と地が私を知っている、我が身知る、こういう言葉を言われていたの。天とは誰か、神様なんですよ。神様がなくして何をやっても怖くない、死んだら消えてしまう、こういう宗教概念が進化論思想とともに蔓延してるから、死んだら終わりだ。これが漫画やテレビやゲームの中でいっぱい氾濫してるから、昔はそういうものをどっかで恐れていたのに、歯止めがあったのに、歯止めがないんですよ。リセットするんですよ。人間はリセットしたらゲームと一緒で、ゲーム機と同じようにリセットできると思うんです。今の考えで、霊が否定されている教育が、はっきり言って公教育です。公教育が悪いと言っていません。公教育は神を否定する宗教については、ノータッチなんです。それが公だという考えです。これに対してキリスト教教育は公から学校教育としてきちっと法的に保障され、存在で許されている。だからキリスト教教育は人格、神の前における人格、霊と魂と体が完全に守られている人間の全体像の全てに関わる教育をやっているのがキリスト教教育なんです。旧約聖書の創世記に、神は初めに天と地を作り、最後に人間を作り、そして我々に似るように我々の形に人を作ろう、神の形、神の似姿、これは神様と交わることができるということで、しかも男と女に作った。しかもイエス様は、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、その前に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの作り主である主なる神様を愛しなさい、そしてあなたの隣人を、神様に作られた同じ尊い存在を愛しなさい。人との交わり、神との交わり、これが霊性の中心にある。これをね、私たちは知らなければなりません。キリスト教教育におけるこの特色っていうのはね、これはね、もう一般の学校が持ちたくても持てないんです。まあこういうことをするために、幼児期からするために、私たちはサミュエル幼児園を立ち上げ、教会学校の 全日制の働きとして幼児教育としてサムエル幼稚園という教育機関を持ち、その延長線上にサムエル国際キリスト教学園という初等部、中等部、高等部を持っている、そういうことではないでしょうか。そしてキリスト教精神に基づく教育をするミッション系の学校があるわけです。東京キリスト教大学もそうなんです。さて、そこで最後に、そういう中で教えることのできないものということを見てお話を終わっていきたいと思います。教えることのできないもの、教育では絶対にできない、特に力ずくでできないことがありますね。親がね、子供にはこうあってほしい、なんとかして分かってほしいと思ってやっちになりますが、どっかで親は諦めるんじゃないですか。諦めつつ諦めきれないのは親の切なさですね。本当は大事なことは教えても教えてもそれは伝わらないなぁということがあるじゃないですか。もし私は完全に子供に教えたいことは教えることができるという親御さんがいらっしゃったらご立派と私は思います。私は言えません。限界を感じます。真面目な教育に生徒を愛して取り組んでいらっしゃる先生ほど、私は大事なことは教えられないというジレンマを日々持っていらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、いわゆる計算とかね、字を覚えるとかいろんなことっていうのは可能でしょう。工夫すれば。でも、まあ、生きるということがどういうことか。愛するということ、思いやるということを、勇気、忍耐、信仰、それは何なのか。こうやったらいい。俺について来い。そういう時代は、過ぎましたね。生徒自らそれを経験し、生きてみて、そして失敗しながら、やっと分かってくる真理ではありませんか。こういうものを人格的真理と呼ぶのであれば、人格的真理ってのを教え込むことできませんよね。私はサムエル幼稚園の先生がそれができると思ってほしくない。彩花の先生がそれができると思ってほしくないし、できないと思ってると思う。教会も親御さんも、サムエルや彩花に預けたらそういうことができるというふうに思い込んでいただきたくない。そういうことを目指しはしますが、努力はしますが、私たちにはできないという限界を感じることが教師の出発点ではありませんか。親の出発点ではありませんか。そこに祈りが生まれるんじゃないですか。神様への訴えがあり、叫びがあるんじゃないですか。自分が自分をどうすることもできない、まして親といえども教師といえどもどうしてあげることもできない、エペソ書の2章、読んでいただいたもう1箇所の4章の23節24節、両方ね、テサロニケもエペソも23節24節と面白いですね。またあなた方が心の霊において新しくされ、イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わると、イエス・キリストを新しい人として着るということで、私たちが作り主の神様によって母の体内で作られた。最初のアダムは土、元素から作られ、エヴァはクローンとしてアダムから作られた。
しかしそれ以降アダムとエヴァを通して人は母の体内で神によって作られる、父と母を通してね。でも私たちは神様から離れ、神様は分からない、霊的に神様から遠く離れ、虚しいものとなっています。4章エペソ4章17節一緒に読んでみましょうか。はい、そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。だからね、これが異邦人、つまりイエス・キリストを知らない、イエス・キリスト様として神様に変えることができない。でもイエス・キリストにあって私たちは変えられ、イエス・キリストを新しい人として生きるんです。それが5章の23節に中心の心の霊が新しくされるんです。これはね、もう努力じゃないし教育ではできないですよね。さっきから言っているように教えることのできないもので、祈りであり聖霊によって人は生まれ変わらなければ救われないんです。そしてそれは24節に真理に基づく義と正というもの、魂や体、行動原理まで及んでいくんです。どうかサメリア祭館にいる生徒たちを温かく見て、先生たちを温かく見て、そういうことを中心にやってるんだということを知って、また生徒たちも自分たちはそういう祈りの中で置かれているんだということで、運動も勉強も遊びも伸び伸びとする。そして世の中が評価するのは成果主義、効率主義ですから、ああやっぱりキリスト教教育でやると勉強も頑張るな、人柄もいいな、決まりがちゃんとできるな、うちの子もやっぱりサムエリへ再会やろうかとなっていって、この世の中を変えていく消化尊塾ではない、キリスト教学園を育てていくということで私たちは初めて言う。それを一般公教育で望むことは本当に今言ってる人格教育の根本は神様を否定するのを前提にしている教育ですからね。学校を非難してるんじゃないでしょ。先生方や教育官を私ダメだと言っていません。誤解しないでください。でも人格の中心が神によって作られ、神から愛されている私であるということは、キリスト教教育でしかしないんです。そのことを申し上げ、教師自らそう生きて祈りつつ支えられつつ、私たちは進んでいきたいと思います。私は私でやっていい、みんな違っていい、そう保証されて祈られているものが本当に愛されて、そのままできることを伸ばし、できないところは努力して補いながら、本当に神様の栄光を生徒も教師も共に表していく、そういう、そして世界を変えていく、そういうものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。神様、私たちの霊と心と体を作り、救い出してくださり、キリスト様によって新しい人を知るように、 霊も新しくしてくださったことを感謝します。真の義と正にかたどられた本当の人間のモデルとしてのイエス様を目指しながら日々生涯歩ませてください。この国をこの教育原理で、聖書の御言葉の原理で変えていけますように、主の御名によってお祈りします。